こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします旅ラジオ。今回はですね、台湾の、台中から内陸に入ったところにあります湖リーユエタンからお届けしております。こちらにはですね、台中からバスを乗り継いでやってきました。バスの路線網が整備されててですね、台湾の中では非常に便利であるというふうに聞いてやってきました。ところがですね、いざ乗ってみると結構難度が高いということに気づいたんですね。難しいです。普通に目的地がはっきり分かっている、終点が目的地であるということであればずっと乗ってればそれでいいんですけれども、その途中で降りねばならないというのが難しいですね。慣れてればともかく、初めて来る台湾の地で、異国の地で、どこで降りなきゃならないなんてわかるわけないですからね。で、なんか、アナウンスがあるのかな、電光、車内には電光、表示板、掲示板がありますので、そこに何か案内が出てくるんだろうなと思って、ずっと見てたんですけれども、一向に出る気配がないと。で、他のお客さんは、目的地が近いなっていうところで、下車しますっていうボタンを押して、ドライバーに知らせて止めてもらって降りるっていう。で、それを観光客の私ができるかといえば、それは難しいということで、大変厳しいバス乗りを経験いたしました。なかなかなチャレンジでしたね。まあ、なんとか成し遂げた時には達成感を感じますけれどもね。リーウェタンはこう、バスターミナルについて、そこから、宿泊予定のホテルが対岸にあるということに、直前に気づきまして。それで、これやっぱりバスを使わなきゃどうしてもならないと。と、送迎バスもあったらしいんですけれども、どうもそれは予約が必要であると。で、予約、じゃあすぐするかって思ってやろうとしても、中国語しかないと。サイトには中国語しかないと。これは、まあ、やむを得ないということで、で、バス乗って。で、危うく大荷物を抱えて、途中で降ろされそうになったりして。まあ、もうタイトロープっていう感じでしたね。けど、まあ、なんとかやり遂げました。で、道を失った時にですね、警官、こちらの警察署、ポリスステーションって書いてあったところで、こちらの警察には気軽に道を聞いていいものかと思って、一瞬躊躇したんですけれども、うろうろしてたら、警察、交番らしきもの、建物の前をうろうろしてたら、若い警官が、どうかしましたかって感じで、親切に対応してくれてですね、このホテルに行きたいんだがって、ガイドブックを見せて伝えると、もう走って地図を持ってきてくれて、ここはこう行って、こうこうこう行って、右曲がれみたいなことを教えてくださってですね、とても親切で、素晴らしいなって思いましたね。まあそんな台湾ですね。まあいろいろお話ししたいことあるんですけど、もうちょっとお話しますね。Wi-Fi があちこちに整備されてて、モバイル Wi-Fi とか持ってきてないんですけれども、スポットですぐ使えますね。ポケモン GO とか評判じゃないですか。まあ、私もちょっと物は試しいと思ってダウンロードしてやってみたんですけれど、どこでも皆さんポケモン GO やってるっていうかできるんですね。こっちでも普通にポケモンが出ると。ただし台北の故宮博物館ではポケモン GO は禁止ですと繰り返し注意書きがありましたね。そういうところでは やっちゃいけませんよということでした。で、 Wi-Fi の環境はどこにでもあってんで、日本にいるうちに台湾のその Wi-Fi フリー Wi-Fi だったかなんだか、そのサイトで登録しておけば、あちこちの、その、旅行者向けなのか、その台湾の各地に張り巡らされた Wi-Fi の基地局が使えるようになってて、 その通信使えるようになってて、大変便利に使えるはずです。残念ながら私は、こっちに来てからそれに気づいたので、使いこなせてないんですけれども、これから台湾にいらっしゃる方、初めて台湾にいらっしゃるという方は、活用してみればいいのかなと思います。あと、こちらのホテル、なんか普通にウォシュレットがあって、トイレに、ウォシュレットがあって、あ、これいいなって、思いました。ただ、トイレットペーパーを流しちゃいけないんですよね。流すなって言われたので、あ、そういうもんなんだと思って、気をつけているんですけれど、それがなぜかって言えば、どうもその下水管が、その、小さい、狭い、また、トイレットペーパーが、水溶性でないものが結構あるっていうことがどうも理由のようですね。だから、そのトイレットペーパートイレの隣に置いてある、横に置いてある、まあ、くずかごの中にですね、ポイって捨てる。ね。っていうのは、なかなかこれまで生きてきて初めての経験。ですね。気をつけています。と、こちらコンビニがあちこちにありましてですね、特にセブンイレブンが席巻してるっていう、そんな様相を呈してますね。お店の方も、スタッフの方々も感じよいです。日本のセブンでは、コーヒー美味しいと評判で、私もよく利用してるんですけれど、こちらもコーヒーが売られていて、シティカフェって言って、あ、うまいうまいって飲みましたね。まあ安いですね。なんか普通のカフェアメリカーノがビッグサイズで45台湾ドル。台湾ドルが今 3.4 円で調達できましたので、まあ安い。日本で買うより安い。日本より物価が安いんだなって。まあもしくは、台湾ドルが安いのか。そんな感じですね。で、聞けば、あ、そのスターバックスもいろいろあちこちにあります。で、スターバックスとセブンイレブン、運営会社が同じだそうで、だからユニプレジデント、エンタープライズっていう会社らしいですね。漢字で書くと統一企業っていう、そんな会社が運営しているそうです。で、なので、セブンイレブンで使ってるコーヒー豆が、スターバックスと同じであると。大変質がいいので、大人気であるっていう、そんなお話ですね。なので、あ、この前普通にコーヒーを飲んじゃったので、カフェラテがおすすめだっていうふうに、ある方がおっしゃってたので、今からそれ試してみようと思って、セブンに行くところでございます。まあそんな感じで、過ごしております。まあ、台湾の人々の感じの良さをあちこちで感じますね。親御さんを連れてくる、方が多いなって思いますね。台北では、親御さんを連れた娘さんだろうなっていうようなご家族が、日光系列のホテル、日本人にとても優しいホテルにたくさんいらっしゃってるなというふうに見かけました。こちらリーユエタンでも、大陸から来られたのか、何なのか、中国語を話す方々が親御さんを連れてご家族で滞在してるっていうのをよく見ましたね。なぜこう旅行するのか旅するのかって考えますと、まあ私個人的には 世界をありのままに理解するっていう、そういうテーマがございまして。で、それは、ジム・ロジャーズの影響をバリバリに受けてるわけでして、彼のような、アドベンチャーキャピタリスト、はたまたインベストメントバイカー、そういうものに憧れますね。彼の、その書いた、今、それぞれそういう本が出てるわけなんですけれども、アドベンチャーキャピタリスト、インベストメントバイカー、日本に訳すと、なんか冒険投資家ジム・ロジャーズが行くとかなんかそんな翻訳になっていたと思います。それはまたいちいち面白かったので。ね、投資で成功して、世界中を旅して、回って。で、彼は、バイクで世界一周して、その後車で、世界、またも一遍世界一周して、それぞれ紀行文を書いてる、投資家であり、紀行作家でもあるっていう。で、それぞれ、パートナーと一緒に回ってるっていう、女性パートナーという二人で回った。で、それぞれの旅で、それぞれ、パートナーは異なるみたいな、かっこいいなと思って。で、まあ、二回目の車で世界一周した時のパートナーが今奥さんで、シンガポールに確か住んでるんですよね。見たところ、可愛い娘さんが二人いらして、で、これからは中国の時代だ。21世紀は中国の時代だということで、彼はずっとそう言ってるわけで。で、これから重要になってくるのは中国語だってことで、娘さんには中国人の家庭教師をつけて、中国語を学ばせている、身につけさせていると、そんな話をされてましたね。いっぺん日経新聞中の主催で、その大手町だったか、丸の内だったかで、講演会を、ジム・ロジャーズの講演会がありまして、それを、ちょっと、僕も参加しまして、家内と一緒に、聞きに行きまして、で、こんなことをおっしゃってましたね。私が今、皆さんに言えるベストなアドバイスはこれであるっていう。子供がいない、だったら、今すぐ帰って子供を作れっていう。それが私のベストアドバイスだ、ベストなアドバイスだっていうような話を聞いて、面白いな、と思いましたね。まあ、ヒューマンキャピタルっていう話もありますからね。人的資本論。ゲイリー・ベッカーとか、いい本もあったりしますけれども、まあ、それを念頭に置いているのかはともかくとして、子供のいる人生っていうのは素晴らしいものだっていう、そんなメッセージを、当時は受け取ったりしましたね。旅先ではあちこち、ご家族で小さなお子さんを連れたカップルの方たちもいろいろ目にしますので可愛らしいなぁといつも思います。地理歴史の勉強になるんですよね。実際に日本を離れてみると勉強したいなって気になりますので、そういう意味でとても良い機会を得られているな。で、そういう機会はできるだけ自ら作りたいなと思いまして、努めて積極的にこれからも旅に出たいと思っています。今回は香港、台湾と巡ってるんですけれども、これから高雄に向かうんですけれどもね。まあ、とりあえず台湾を縦断するようなルートで、今回回ってみようと思って来ています。香港、台湾をこう巡って、それに関連する本とか、最近地政学っていうのをジオポリティックスが面白いなと思って努めて読むようにしてるんですけれども、その中で感じるのは中国の存在感です。いやがおうにも感じてしまう中国、もしかしたら今が中国最盛期であって、さらにこれからは今以上に発展するっていう、どんどん大きな存在になってくるっていうのは、まあ大勢がな方が言ってますけれどもね。まあ対極的にそれは間違ってないんだなーって富に感じます。まあ、こまごまとした出来事はともかくとして、対極的にこれからどんな方向に世界が動いていくのかというのを予測する学問と言っていいんですかね、地政学というのは面白いなと思います。これは長期投資を考える際にも神話的な思考法だなと 思います。まあ、ストラト4関係者の方々の考えに、あまり染まりすぎないように気をつけたいなとは思ってるんですけれども、読んでいて、いちいち面白いのが、100年予測とか、地政学の逆襲とか、ああいった本を出しているストラト4の人々、面白いですね。ま、こんな感じで、今回はリーユエタンからお届けいたしました。ではできれば、高尾についてからも、こんな感じで、ラジオをお届けしたいなと思っております。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さよなら。